こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。かすり傷も痛かったは編集者であり、著者でもある箕輪康介が、自著のベストセラー化とその後の失速、批判、生活の変化を踏まえて書いた自己小説型のビジネスエッセイである、前作で提示された過剰な熱狂、競争、自己拡張の姿勢を約5年後の視点から見直す構成をとり、単なる成功論ではなく、成功論が本人をどのように疲弊させたかを検討する点に特徴がある。主題は脱競争論であり、仕事には成果や正解が設定しやすい一方、人生には明確な答えがないという認識が中心に置かれる。休むこと、迷うこと、矛盾を抱えることを否定せず、強さや速さだけでは測れない幸福の輪郭を探る本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、前作の成功論を後年の視点で読み替える自己添削の構造、本書の大きな特徴は、前作で打ち出された強い言葉や行動原理を著者自身が後から点検する構造にある。前作は仕事で成果を出すために予定調和を壊し遠慮せず発信し圧倒的な速度で動く姿勢を前面に出した本として読まれた。一方本書ではその姿勢が成果を生んだことを否定しないまま同時に人間関係、世間からの評価、本人の精神的な負荷を生んだことも扱う。これは単なる撤回ではなく成功した言葉が時間の経過と環境の変化によって別の意味を帯びる過程の記録である。自己啓発書ではしばしば過去の成功体験が普遍的な法則として提示されるが、本書はその法則が本人の人生の中で揺らいだ点を見せる。そこにビジネス書としての異質さがある。読者は強い主張をそのまま信じるのではなく、主張が生まれた状況とその後に発生した代償を合わせて考えることになる。次に脱競争論としての瞑想の工程と正解なき人生観。本書の中心には競争から瞑想へという人生観の転換がある。著者は仕事の場では数字、売上、知名度、企画の成否といった基準によって勝敗が可視化されやすいことを前提にしながら人生そのものを同じ尺度で測ることの限界を示す。競争の論理は短期的には行動を加速させ成果を引き寄せる。しかしそれが生活全体に広がると休むことや弱さを認めることが敗北のように感じられ常に他者との比較に巻き込まれる。本書が提示する脱競争論は努力や成果を無意味とする考えではない。わしろ、一心不乱に頑張る時期があっても良いが、それを人生の唯一の正解にしないという姿勢である。迷い、矛盾、停滞を排除せずに抱え込むことで、仕事上の成功とは別の幸福を考える余地が生まれる。著者の経験を通じて、読者は勝ち続けることよりも、勝敗の外側に自分の生活を取り戻すことの意味を考えられる。さらに、名前を売ることの効用と反動をめぐる現代的な検討、本書では個人が名前を売ることの価値と危うさが重要な論点になっている。著者は編集者でありながら自らも表に出て発信しビジネス書の世界で強い個人ブランドを築いた人物である。名前が知られることは企画を通しやすくし人を巻き込み仕事の機会を広げる。特に SNS や動画、オンラインコミュニティが仕事と結びつく時代には個人の可視性は資産になりうる。しかし本書はその可視性が同時に攻撃の対象になること、過去の発言や態度が大きく返ってくること、そして本人の人格が単純なキャラクターとして消費されることも扱う。名前を売る戦略は注目を集めるほど自由を増やすように見えて実際には周囲の期待や批判に縛られる側面を持つ。本書の意義は個人ブランドを全面的に推奨するのではなく、それが人生の安定や幸福と必ずしも一致しないと示す点にある。発信を仕事にする読者ほどこの両義性を具体的に受け取れる。そして速度と量の時代から手を止めて考える生活への転換。前作的な価値観では早く動くこと、量をこなすこと、熱狂の中に身を置くことが成果への近道として語られやすい。本書はその効用を認めつつも常に走り続ける働き方が長期的には判断力を鈍らせる可能性を見ている。手を止めて考えるという主張は単なる休養の勧めではない。忙しさが自己目的化すると自分が本当に望んでいるものと周囲から求められている役割の区別がつかなくなる。著者が示す暇や当たり前の生活への関心は生産性の低下ではなく、判断基準を外部の速度から内側の納得へ戻すための条件として読める。現代の仕事環境では即応性や発信頻度が評価されがちだが、それだけでは深い思考や関係の修復は難しい。本書は加速の技術ではなく減速の必要性を扱うことで、ビジネス書の定番である時間術や行動術とは異なる角度を持つ。速さで成果を出した人物があえて止まることを語る点に説得力がある。最後に、ダサさと傷を隠さないことによる人間像の再構築、かすり傷も痛かったという題名が示すように、本書は強さを演じる言葉の裏側にあった痛みを扱う。前作の題名は、 死ぬこと以外は大した問題ではないという挑発的な態度を象徴していたが、本書では小さく見える傷も実際には痛いという実感が前面に出る。この変化は著者が弱くなったというより成功者の言葉から人間の揺れを回復する試みといえる。ダサさをさらけ出すことは失敗談を消費しやすい美談にすることとは異なる。わしろかっこよく整理できない感情や過去の自分との矛盾を残したまま書くことに意味がある。ビジネス書では著者が一貫した勝者として語られるほど読者は距離を感じやすい。本書はその距離を縮め、成果を出した人物にも未処理の後悔や迷いがあることを見せる。そのため単なる仕事論ではなく、キャリアの途中で自分の過去の言葉とどう向き合うかを考える本にもなっている。結論として本書は前作を読んだ読者にとっては強い成功論がその後どのように変質したかを確認するための続編として有用である。同時に前作を知らない読者でも競争的な働き方や個人ブランド化に疲れを感じている人には読みどころが多い。実務的な利益は成果を出すための方法を追加で学ぶことよりも自分が従ってきた仕事感を点検できる点にある。速さ、量、知名度、熱狂を重視してきた人ほどそれらが自分の生活を豊かにしたのか逆に狭めたのかを考える材料になる。類書との際は成功者が後から柔らかい人生論を語るだけでなく過去の自分の言葉を素材にして反省と修正を行っている点である。自己啓発書にありがちな一貫した正解の提示ではなく矛盾や迷走を残したまま考える姿勢が本書の独自性である。競争社会の中で成果を求めながらも勝つことだけを人生の基準にしたくない読者に向いた一冊である。ご支援いただける場合はミラコースケポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。